3世代ですね、まあ、あくまでも、今回のプレゼンの中での第3世代ですけども、これが僕はSpotify によってもたらされた、まあ、第2世代からのこう差別化なのかなって思ってます。まあ、さっきGoogle が早かったという話をしたんですけど、まあ、スウェーデン の Spotify が新しい音声コンテンツとして、そのこれからはネットラジオ、別にそれはプロの人の FM のアーカイブとかじゃなくって、一般の人でも自由に投稿できるやつが結構人気になってくるんじゃねえかなみたいな感じで、ギムネットメディアとアンカーっていうこの2つ のポッドキャストのプラットフォームを買収したんですね。それが、2019年の2月のことでした、うんうん。まあ、どうなのかな、その発表したのが2月らしくて、いつからがこう実装なのかっていうデータはどこ探しても見当たらなかったんですけど、ただその、まあ、Spotify ですごい大手だし、だからアンカー使ってアップロードすれば自動的にその、まあ、Spotify にはもう審査通らないとかないっていうのが分かって、あとはその Spotify のそういうネットニュースを見た人が、え、アンカーって何ってそこから知り出すかもしれないんで、で何言いたかったかというと、そのアンカーの知名度が格段に上がったんですよね、この2019年っていう年がきっと、うんうんうんうん。でそして、その Spotify 真似するようにAmazon Music も入ってきて、まあ、これはちょっと遅かったんですけど、2020年の9月に入っていきました。ただ Amazon Music がいまいち普及してないかなっていうふうに考えてて、アンカーを使ってる人からすると、その自動で行くから良かったんですけど、この Amazon Music だけは自分で申請しないといけなかったっていう、そこがちょっと知らない人は、あれ自分の番組自動でこっちには行かないんだなっていう、だから結果として Amazon Music を使ってる人はそのアプリを使って聴ける番組の数が少ないという事態が今起こってしまってますね。ちょっと配信する側、まあ最初にこう登録するだけなんですけど、その一手間をちょっとなって思う人はいたのかもしれない。でそして僕は普段 MacBook を使って、一人暮らしの時は MacBook のスピーカーからポッドキャスト流してたんですけど、その OS がバージョン 10.15 の、カタリナになってから、それまでその据え置きのパソコンにずっと2004年からあった iTunes のアプリがミュージックとポッドキャストに分かれました、なのでそこでまたこうなんか MacBook ってこうメニューの画面の下のところにこうアプリが並んでるんですけど、そこに見慣れない紫色のアプリなんかあるわみたいな感じになった人もいるのかもしれない、でそしてこれはまあポッドキャストというか間接的なんですけど、この間ちょっとブルボンヌさんについて調べてたら、まあ、おのずとバリの情報も出てきて、あの芸雑誌のバリがこう刊行休止になったのが2019年の3月号までだったということで、それで毎月21とか25とか、そのなんかその月刊雑誌って前の月のなんか終わりの方で発売されるものなので、そうなってくるとその Spotify が、アンカーを買収した時期と本としてのそのバリがなくなっちゃったのが同じ月だったんだなって思って、でまあただの憶測なんですけど、その雑誌媒体からの情報がなくなっちゃったので埋め合わせをしないといけなくて、それで一部の人が音声コンテンツの方に流れ込んだんなら、それはまあリスナーが増えることにはなるのかなっていうのも考えました。なのでまあアンカーを使うっていう、このもう誰にでも手が届く、お金もかからないし簡単だしっていうこの方法が、まあ、この間なんか高橋さんもライドウさんのツイートリツイートしてましたよね、アンカーはいいぞみたいな、なんか他の2つとなんか比較してたやつ、何だったかな、忘れちゃったな。
ライオンさん？
椿ライドウさんです。
あ、ライドウさんね。
ライオン、あ、ごめんなさい。下が回ってなかった。
はいはいはい。
そう、初代さんですね。
はいはいはい。
なので、まあ、アンカーが普及したっていうのが、まあ、ゲイポはそもそもあったけど、でも、ポッドキャスト全体からすると、かなりでかいことだったんだなって思って、うん、なんかこれ以降のゲイポを、アンカー使ってないのはもう、御殿ラジオさんぐらいじゃないかな、多分。で、まあ、その、アンカーで本当に簡単に配信ができるっていうことで、試しに、送迎のデューさんと、あのサタラジの小田急線さんが逃げラジっていうの、18回ぐらいやってたかな、うん、なんかアンカーだけを使って配信するっていうテストも兼ねてやってみるっていうのもあったと思う、うん、あとねじまきさんのその、 あのボットモトニュースもあえてまあアンカーだけを使うっていう風なこだわりを持ってたと思いますね。追加アプリは使ってなかったはず、うん、でそしてやっぱりもう番組が結構ある段階だから、まあこれは第4世代でも同じですけど、そのこれを聞いてそれがきっかけで始めたっていう感じの人がすごい多かったんだろうなっていう、その例えばもともとそのリスナーとしてお便りとかハッシュタグわーって送ってた人がまあ今度は自分が配信する側になってっていう、まあそこにこう一つ、まあ先輩後輩という言い方はしたくないけれど、その影響をなんか与えた側と与えられた側っていう番組が出てきて、でそのつながりの中でまあゲストを出演してみたりコラボしてみたり、コラボっていうのもやっぱりその同じゲイポだっていうその仲間意識があってのことなので、あとちょっと個人的に面白いなって思ったのが、御殿ラジオさん のテーマでコラボっていうのがあったなって思って、その実際にゲスト出演とかじゃないんだけど同じトピックについてみんなで話そうっていうやつで、旧、番組、まあ、その中にはこうワクワクラジオさんとかゲイポじゃない番組も入ってたけどっていう、なんかもう情報の流通がもうとにかくツイッターが普及してすごい簡単になったんだなっていう感じはありますね。でそしてまあ御殿ラジオさんはまあ知ってる方も多いと思いますけど、ベストパーソナリティ賞を取ったっていうことで、なんかそのまあもちろんオーバーザさんが人気になったっていうところに、まあ何か引っかかるじゃないけど、まあでもなんかどちらもそのまあマイノリティじゃないですか、そのゲイもそれから独身女性もマイノリティなんだけど、そのなんか平均に染まってない生き方を楽しもうとする人たちが増えてきたっていうところで、なんかみんなこういうのを求めてるのかなって思ってて、まあ、あとはもちろん話がすごい面白いから二人で、あとさっきブルボンヌさんの話をしたんですけど、
はいはい、
このアデインザライフっていうゲイバーの名前、はいはい、これは、まあ、さっきの第二世代の番組になりますけど、確かここでズンタさん働いてましたよね。
そうですそうです。
でこの伏見さん、伏見のりあきさんはあれかな、昔のバリに小説投稿してた人ですかね。
うん、小説家ですよね。
小説家ですよね。漫画家じゃなかったか、
はい、じゃないです。
ああ
小説家です。
ああ、
はい。
でなんか変わってましたよね、ここのゲイバーが。なんかマスターが変わるみたいなシステムじゃなかったっけ。
なんか曜日ごとになんか違うみたいなこと言ってたと思います。
なんか店長っていう人を作らないみたいな感じだった気がする、
うん、
まあ僕はちょっと情報でしかない
ん
で、
うんうんうん、
でちょっとねなんかまあ、この第二世代の伏見さんのゲイとゲイじゃないあなたのためのアレイラジオが、うん、なんか今聞けなくなってますよね。なんか、
うん、
どう どうだったかな、弾けるプラットフォームは今でも残ってるのかな、番組のページは出てくるんだけど、
うんうんうん、
これが一つ、あの、まあ、なんだろう、まあ、一般人よりは もうちょっとこうプロより、あの、知名度のある人のこう配信だったなっていうのと、まあ、同じ種類としてあのブルボンヌさん あのジョソラジも入ってくるかなと思って、で、まあ、繰り返しますけど、その伏見さんもブルボンヌさんももともとその、まあ、バリーに関わってた人だから、やっぱりあの雑誌の存在がすごい大きくて、
うん、
そうなって、まあ、僕はあの自分がゲイを自覚するのがバリの観光終了より後なので全然あのその時代は生きてないんだけど、ただやっぱりそのあの雑誌が存在感がでかすぎて、音声コンテンツの立ち位置が結構、まあ、下の方になっちゃったのかなっていうところ、なんか、まあ、ただの憶測ですけど、なんか、まあ、個人的にはなかなかいい感じの憶測なのかなってちょっと思うところもあります。高橋さん買ってました、バディ？
バディ、うん、なんかこの間見つけたんですよね、なんか掘り起こしてた時に。
あ、家の中で？
あ、そうです、なんか最終号かなんかは買ってましたよ。
あ、さっきの2019年の3月ですか。
うん、
うん、
はいはい。
僕もまあ、コミュニティセンターライズ、あの名古屋のとこに行った時に、
うんうんうん、
あのバックナンバーがすごい揃ってるからちょっと目指してもらって、で、あの、まあそこを、まあ、切り盛りしてるのはあのチャオさんなんですけど、
はいはい、
あのゲイポリスナーので、あの方がこうなんか淡々とした しゃべり口調でいろいろやばいもん持ってくるんですよ。あのなんかでかい、あのなんだろう、こう台湾人の、 あの裸のポスターとか持ってきて、あ、これもなかなかいけますよねみたいな、淡々とさ、
うん、
なんか消防士 あのヌードのカレンダーよかったら見てくださいとか言って、さ、淡々とそういうのを喋るから、見慣れてるんだな、見慣れてる人ちげえなとか思ったけど、そう、で、まあ、アンカーが登場してからもとても番組が増えて、あ、なんかブログやってる人が番組やるっていうのが増えましたよね。
うん、
僕はパッと、まあ、この後紹介するあの中村さんの140事情の原因
が
そうかなと思うけど、
あ、ね、
ね、まあ、チャックさんも、あのダラレバゲーさんも、あとチャックさんのお友達のヤシューさんも、うん、
ああそうですね、
もともと文章を投稿してた人が、あの、まあ、同じ言葉なんだけど話し言葉の方に、まあ、シフトじゃないけど、まあ、同時進行でちょっとやってみようかなと思ったら意外と楽しかったっていう、なんかそういう人が増えたっていうのも、まあ、アンカーの普及によってとてもハードルが下がったっていうところがあるのかなって思って、うん、で、まあ、あ、そうですね、あ、もちろん高橋さんもこの世代ということで一応ここでは知ってるんですけど、
はいはい、
うん、と、生きてますラジオもそうですね、あの下焼さん確か、うん、あのココゲーさんに登場してたけど、
はい
はい、と高橋さんも一回あのコラボされた大輝さん の、
はい、
と、もともとショコラさんのお友達だったあのケーキデブさんと今なんか変わってますよね、はいはい、今ケーキラブさんだったかな、どっち、
うん、なんかケーキはついてる、はい、
あー、ケーキなんちゃらっていう風に、そうか、そこら残るんだな、なんかあののび太くんの名前もなんかのびぞうとかのびすけとかなんかそういう感じだったが、 まあ、それとはちょっと比較できないけどと、3人ごとを配信してたうちの一人の、翔太郎さんの、お二人で今でも続けられてる、
うん
うん、と、それからあきらさんも確かあのコラボしてましたよね、高橋さん、あの
台湾のですか、うん、
はい、
コラボはしてないです、
あれ、
あ、うんと、あ、うんとあれは偶然でアスゲーさんにゲスト出演するってなった時に偶然アキラさんがそこにいたっていうだけで、
あ、
そうそう、あれはコラボしようと思ってしたわけじゃないんですけど、
あ、
そうです、そうです。
あの時の3番組のやつって高橋さん含めて4人でしたっけ？
そうです、あの時ビッチーさんが、
うん、
あの仕事で偶然来れない日で、
うん、
でなぜかアキラさんがそこに無理やり呼ばれたみたいな感じ
だった。ツイッターだったんだ。
そうそう、うん、そうです、そうです。はい、
アスデーさんもなんかこの間あのビッチーさんが独立して発展さんが入って、うんうんうん、で昔フーミーさんもいらっしゃったっていうことを聞くと、うん、なんかね、ハロプロのモームスじゃないけどなんかあの
、うん、
あそこさんがなんかアスゲーという場所を開いていて、そこにこうレギュラーがやってくるみたいなシステムになってるのかなっていう、なんかそれもこうなんだろうな、まあいろいろ事情が変わるじゃないですか、その配信していく中で仕事とか、うんうんうん、それにも柔軟に対応するためになんかそういうモームスみたいなあのシステムなのかなってちょっと思ったっていう感じですね。あ、レイフーチさんともコラボしてましたよね。本当に広いですよね、高橋さん。すごいアクティブ。北海道、あとどれがあるかな、ロサンコさんと、この田舎神社さんと、あと、まあ、令和の定点観測。あ、あれはリモートかな、どうかな。
ちょっとわからないけど。
なんか一回、ショコラさんが、札幌レインボープライドの話をされてて、だからその場所で配信してることの意味があるんだなって思ったんですよね、うんうん、まあゲイポじゃないですけど、札幌レズビアンラジオっていう番組昔聞いてたんですけど、あそこでもその話されてた気がする、
うんうん、
だからまあ総理屋さんでもこう TRP の、まあ、YouTube 版の、
うんうんうんうん、
あとはたぶさんの初回もそうだった気がするから、なんか各地でのそういう、まあ、LGBT の運動を配信するっていう意味で、この場所にいるからこれが言えるっていうのがあるから、まあ、僕も一回NLP のやつやってたんですけど、まだ参加したことなくて、ちょっと来年こそ行きます。うん、そして、まあ、一応、まあ、この番組ゲイテネもこの第三世代ということに今回はちょっとさせていただきます。はい、
はい
はい、まあ、高橋さんとその配信開始の時期はちょっと1年以上空いてるんだけど、まあ、広い目で考えて、まあ、同じらへんなのかなという感じではありますね。じゃあ最後、第4世代ということで、これは2011年の、まあ、春以降ぐらいだと思ってます。まあ、だから、これまでのいきさつを見てみると、まあ、第1世代がまあわーっと10年くらいあって、まあ、2016年あたりまでを元祖としといて、2017年から2019年の、まあ、途中で、だんだんアンカーが進出してくるあたりまでを第2世代で、そこから僕は第4世代の、区切りはスペースだと思いました。なのでスペースの登場が、去年の2021年の5月4日ということで、それがまあ一つ、まあ、配信者とリスナーのその関係性に違いが出てきたっていう意味で、ここら辺をちょっと区切りとしてみました。なので第三世代が、まあそうですね、2年はないかな、2019年の途中から2021年の春までが第三世代なんで、でですね、スペース以外にも、まあ、そうですね、Spotify がアンカーをまあ買収してから、まあ、Spotify ならではだなと思うのが、うん、ミュージカルのトークができるようになったわけですよね。その Spotify の楽曲を自分の番組の中でこう引用することができるっていう、うん、まあ、確か途中まあ、元からそういう系の番組じゃなくても、まあ、ちょっと途中でできるっていう感じで、うん、まあ、音フトの木野さんが確か同じことをやってたかな、うん、確かねじまきさんもそれが始まってから別番組を始めてた気がします。うん、で、まあ、これが2021年の8月ですね。 Spotify のミュージカルのトークの機能がここから始まりましたね。で、まあ、第3世代でもすでにこの番組に影響を受けてこう自分も始めたっていう、そのこう、
うんうん、
なんか自分でこう単独ではない感じっていうのが もうこのライオン世代になるとすごく、それが もっともっと濃厚になってきて、しかもその番組を知るきっかけがスペースであるっていう人も出てきたと思うんですよね。その、
うんうん、
なんならあの古典ラジオさんとかそのスペースを聞くためだけにアカウントを開設する人も出てきたぐらいだし、その、
うん、
普通の本配信と比べてスペースの不得っていうのがとても意味を持ってるんだなっていうふうに思って、うん、なんか宅圧さんのスペースとかすごいですもんね。なんかあの、もともと僕そのあのタクトさんのこと知らなくって、普通に別のアカウントで、うん、あの公開収録スペースでのやつ見に行ったら、うん、どんどんなんかゲイのアカウントが10人ぐらい集まって、あの、うん、上半身のアイコンがすごい集まってて、うーみたいな感じになって、で事情を知ったら、あ、そういうことだったんだっていう感じだったんで、だからスペースの存在感っていうのが、まあそのもともとそのゲイ界隈ってスペース、あ、ツイッター大好き人間がすごい多いと思うんで、それもあってスペースがこっち会話に与えた影響ってめちゃめちゃすごかったと思うんですよ。文字とか写真でしかなかったんで、喋れちゃうっていうあの感じが、まあ、あとそのコロナであのゲイバーに行けなくなった人もいたりして、スペースがどれだけ深い意味を持っていたかっていう、ことですね。で正直僕この第4世代に詳しくないんですよね。あの、ゲイバクさんはもちろん知ってます。あのさっきもランキングもう1位、はい、何回も1位取ってるし、
はいはい、
あとなんかもともとお友達でそれぞれこうなんか別々に番組をやるっていう、私こっちやるからじゃああなたこっちねみたいな感じで、達郎さんのあの散歩さておきと、それから、マーヤーさんとブタシャンさんのアテリエさんも、ここが結構仲間だった気がする。はいはい、でそこによくスペースで来てたあやまつさんって女の人がまた、はいはいはい、あの違うの始めたりするっていう。
そうですね。
ポッドキャストをやるっていうのがそれぐらいなんか身近なこと、
うん、
やってるっていう、うん、みんなでじゃあ別の始めて聞き比べっこしてみようぐらいの感じなのかもしれないなと思うと、随分とこう一般の人にとっても身近なものになったんだなという感じがしましたね。私のラジオさんも、まあ、ちょっとさっきも言ったけど、あのアスゲーさんに影響を受けたっていう風に言ってたから、あ、てかお友達なのかも、そもそも、あれ違ったか、
ん、私のラジオ
の、あの、うん、MC さんの一人がアスゲーさんの誰かとお友達だった気がする、
はいはい、あ、うんと勝也さんがキャンディーちゃんのところで働いてたことがあるみたいな、
うん、あ、そういうことめっちゃドブドブじゃん。あ、そうかあ、そうなんだ。
それきっかけなのか、なんかキャンディーちゃんがあのクリスマス会だかにゲスト出演してます、ね、
そっか、
はいはいはい、
もうそんだけ分かりきってる状態だったんだ。あ、だったらそうだな、なんか楽しそうなことしてるから、じゃあ自分もみたいなそうですね、なるほど、
うん、
あと僕この間聞き始めたのはひとものラジオですね。
はいはいはい、
もともと中村さんの番組ずっと聞いてたから、途中でゲスト出演をしてる回は聞いてて、
うん、
あ岡本さんがですね、まあ、もともとの岡本チャンネルの方はちょっと YouTube 見てなかったんですけど、
はいはい、
これすごくいいなと思って今聞き始めてますね。あと僕が第4世代のことを全然知らないんだなって思ったのが、この間の、ポッドキャストウィークエンドで、
はいはい、
まあ、ちょっと全部は聞いてないんですけど、そのいろいろこの世代からこう応募してた人が多かったと思うんですよね、そのネイティバリバリで、うん、うん、で、まあそこ、
あ、ポッドキャストでの、48時間配
信、そうそう、そっちそっち、
ああ、はいはい、
うん、なんかマヨリエさんがその、この最終便さんとかと一緒にこうなんか、はいはい、なんかなんだかな、編集の勉強会したみたいなこと言ってた気がする。
うん、言ってましたね。
だからみんなね、この第4世代同士でちゃんとこう、しかも勉強会でどうなのかな、対面なのかオンラインなのかは知らないけれど、
なんか実は自分も誘われたんですよ、この48時間の やつにみんなで応募してみませんかっていうのを、うん、おじいさん2人のルウェイ同棲生活の伊藤さんっていう方が誘ってくださって、で最初エントリーしてたんですけどちょっといろいろあって、うん、ちょっと自分は出なかったんですけど、
うん、
でも結構たくさんのあのゲイポッドキャストが出て、
うん、
でそれこそ椿ライドさんとかは結構聞いてくれてて、うん、はい、
なんか最初のところ聞いたんですけど、そのポトフさんとそれから徳松さんの2人のやつ、うん、でもともと24時間のつもりだったのに91番組も集まっちゃって急遽延長したという話を聞いて、うん、でも91番組の中で確かゲイポは9番組だったと思うんで、
うん、
そう考えるとかなり進出してるなっていう感じはしました、うんうんうん、あ、10分の1ゲイだったんだって思って、うん、まあこれは第4世代に限った話じゃないんですけど、やっぱりその顔バレはしたくないじゃないですか、広く、まあ、僕もどっちかでどっちなんですけど、
うんうんうん、
それで YouTube だと抵抗ある人がポッドキャストだとやりやすかったのかなっていう、
うん、
だからまあいろんな人にネットラジオ人気だけれど、特にこっち界隈の人にとってはすごくうってつけだったのかなっていうところが、
うん、
なんかそこの91中9っていうその数字にもしかしたら現れてたっていうことなのかなっていうふうに思ってて、あとはそのネットでのつながりをとても求めてる界隈なので、そのやっぱりツイッターの文字とか写真とかよりももうちょっとなんかこうなんか心のつながりというか、
うん、
もうちょっとこうなんか人間らしく深いところまでいけるっていう意味で、あの声のやり取りっていうのを、まあ、それこそスペースがあんだけ人気なのもそうだったし、なんかみんな声を求めてるんだろうなっていう、
うん、
でそこでコロナ禍がやってきたのでもうなおさらなのかなっていう、うんうん、結論ですかね。ということでここまで長々と話をしてしまいました。すいません、なんか僕の相変わらずのマシンガントークになってしまったんですけど、いやだからまあ高橋さんもこう、
はい、
まあ今そうですね3年半ぐらいですかね、リスナー歴は。
そうですね。配信する方が4年目に入ったので、
うん、
ラジオを聞くのも4年目ですかね、
うんうんうん、
はい、
いや4年目だとは思えない、そのなんかリスナーとしての知名度と知識の多さと、そして何より、
いやいや、
うん、まあもちろんそのスペースと並行しにくかったりとか
うん、
ところはあるかもしれないですけど、やっぱりコンスタントに好きで続けられるっていうのはすごいなと、
うん、
僕もなんか一時期ツイキャスにハマってポッドキャストから離れちゃった時期はあったんですけど、
うん、
あとはゲイポーじゃない方のポッドキャストを聞くようになってゲイポーを離れてしまったりとか、はいはいはい、あとは YouTube の、 動画を見てしまったり、あとクラシック音楽を聴くの夢中になったり、
うん、
なんか、うん、いつでも一番かどうかって言われるとそうではないところがあるんですけど、うん、でもやっぱり定期的に戻りたくなります、
うんうん、
なんかその面白さを忘れちゃったりとか飽きちゃったりはしないんですよね、
うん、
だからそこのなんか、うん、YouTube とかに比べるとまあ存在感は強くないけれど、そのなんかこうくどすぎない感じが馴染みやすくもある、なんか、まあ、通勤中とか寝る前とか皿洗いしながらでも聞けるし、
うんうんうん、
っていう意味でまあそこまで内容にこだわらなくても聞きやすいっていうところもあるのかなっていう、まあそうじゃないと高橋さんビッグドン配信とかしないですよね。
ああ、やってましたね、
はい、なんか再生数多かったんでしょあれ。
うん、なんか結構その普通に喋ってるのより自転車乗ってたりとか車運転してる時のやつの方が再生回数が多くて、じゃあ喋んなくていいじゃんってちょっと思った時ありましたけど、
うん、環境音か、
そうですそうです、
うん、まあ、光一さんも 車の中で喋るやつやってましたもんね。なんかこれから美術館にみんなで行きますって、なんかペリカン買いたいなって話をしたりして、だからなんだろうな、まあ、今 Vlog っていうのがありますけど、それの大人手バージョンみたいな感じですかね、
はいはい、なんかそうですね、
NHK の音の風景っていうやつがあるけど、あんな感じかな、でもなんかそれどうだろう、リスナーさんがその背景の音の方に集中して喋ってるのに聞き取ってもらえないみたいなさ、なんか そういうことが起こったらすごいなんか悔しい。
でもまあたまにやるからいいみたいなのもあったと思いますけどね、もちろん、
高橋さんもなんかいろいろ実はなんかこうジャンル違うことやってましたよね。最初こうマイクを変えたっていう理由だけで早口言葉やってみたりとか。
そうですね。今はもう結局何もつなげずにやってますけど、なんか iPhone がどんどん進化していくから、もう何も使わなくていいやと思ってやってるんですけど、
なんかもうそれがあるからこそのね、何も機材がいらないっていうことですし、僕はまあやっぱりパソコンが好きなので、まあ、編集もこだわっちゃうし、なのでまあ一応この USB マイクを使ってるんですけど、まあ正直その音質が格段にいいかと言われればそうでもないかもしれないです。あの iPhone 今すごい進化してるから、単純にその音源をデータを送る作業がないからです。元がパソコン取り込まれるからっていう、そこで撮ってますけど、実質この3000する USB マイクなくても配信できる時代になったんで、あと僕はそのアンカーの BGM のところ見たことないんですけど、何曲ぐらいあるんですか？
なんかたまに結構ありますよ。この間あのゲイバックさんのオープニングパクってやったんですけど、
あったららのやつですか？
あ、そうですそう、などこにあるんだろうと思ってそれ探すのにすごい時間かかって
そんなに探したかった
だいぶありますよ多分、30以上とか普通にあると思いますよ。
あ、そっか、
ジャンルがまずすごい10種類くらいあって、その1個ずつに10個ずつくらいあるから、かなりあると思います。
そっか、いやたまに被るのも面白いと思うんですよね。なんか最初にこう達郎さんの配信初回聞いて、あ、これあの佐々木亮さんやってあの思っちゃったし、そうそう。でもたまにね、YouTube のオーディオライブラリで被ることもあって、それがちょっとびっくりして、僕この番組で使ってるあの途中のジングルの音が3人ごとさんの終わりと同じだったんですよ。びっくりして、YouTube のあんだけ何千曲もあるやつでも被ることがあるっていう、なんかその被りを楽しむっていうとてもまあニッチなあの着目ですよ。あそこもありますかね、というところで何か、何でしょう、収録のご感想というか
感想いや、なんか全然関係ないことを挟みたいなと思ってたんですけど、なんか今年初めて大阪と広島に行って、で大阪に行ったのはアスゲーさんと、ノルウェーのおじかつさんのオフ会に参加するために行って、でその時またビッチーさんがコロナにかかってて会えなくて、で本当はマヨゲーさんも来る予定だったんですけど、マヨゲーさんもコロナにかかっちゃって、その時は会えなくってっていうのがあって、でこの間の10月1日のポッドキャストウィークエンドの時は、マヨゲーさんが出店してたから会えたのと、あと椿ライドさんに挨拶できたのと、あとは会った人は誰だ、まあ、結構いろんな人に、あの肋骨パキオさんとかに会ったりとか、なんか結構いろんな方、あ、それこそヒガプンさんもありましたし、なんかお客さんで来てたりとかもしてたし、あと有名リスナーさんとかもいらっしゃったりして挨拶し合ったりして、あと大阪行った時はその私はラジオの勝谷さんが 働いてるデパートに行って会いました。そういえば、あと新宿 2.5 丁目ラジオだと、うん、ボエさんとこじこじさんにお会いしましたね。はい、そんな感じで今年は結構いろんな人とかを合わせるという活動ができたので、
すごいですね。
はい、なので来年以降も頑張ろうというか、また新しい輪を広げていきたいなと思ってます。
ツイッターで情報が広がって一箇所でこう、みんなで集まって、でしかもその、配信じゃなくてリスナーさんも有名になっちゃうっていうのがツイッターの力ですよね、黒柴さんとかミサイさんとか、
はい、
なんかそこも面白いなっていうふ
う
に、やっぱ配信者とリスナーが対等な立場じゃないですか。なんかそこがこう、それまでのテレビとかあのラジオとかと違うところで、ツイッターでしかもそこがね、あのスペースによって本当に等身大になっちゃったから、もうリスナーさんも一緒に有名になっちゃうっていう、なんかそういうちょっとまあタイミングなんですかね今。あとここカットするかもしれないんですけど、あの、気になってたんですけど、マヨゲのお二人って付き合ってるんですか？
あ、言ってますよ中で。
あ、やっぱそうか、
ラジオ内で。
やっぱりそうなんだ。いや、
はい、
あのこの間ツイッター見たら、あのプロフィールのところにその、はいはい、コンビじゃなくてカップルって書いてあるから、あれって思って。
ああ、言ってますよ普通に。
でも確かになんかもう格好そっくりですもんね、同じ服着て同じ髪型でさ。なるほど。
そうそうそう、
たまに見かけますよね、カップル YouTuber じゃなくてカップルゲイポ配信者の時代なんだろうな。
あ、でもまだ少ないのかな。あのロンダンさんとかはあのポリアモリーの3人の、でも配信してるのはそのうちの2人なんですけど、日本人のとかくらいかな。
なんかさっきのその姉と弟ものじゃないけど、その夫婦でやってる人は結構見かけます
ね。あ、夫婦はいますね。
ゲイポじゃないけど、はいはい、あんなに夫婦のやつ多いんだって思いましたね。
あ、それこそノルウェーのおじかつさんかな。ゲイ同性ゲイの方で結婚しててっていうのだと。
そうか、漢字が違うけど一応読み方夫婦か、あれも、
そう
かそうか、なるほど。なんかこうのろけ話って嫌な人もいるけど求めてる人もいるじゃないですか。あ、そんな仲いいんだっていう、こう聞いてるこっちまで微笑ましくなるみたいな。まあそれがあったからゴンスケさんのお便りは多分人気があったんだろうな。
あ
という感じ
です
かね。はい、いや長時間になっちゃったんですけど本当ありがとうございました。は
い、
なんか
いやいや、
こういう配信を去年の春からやってみたかったんです。1年半越しですけど、あの、
はい、
夢が叶いました、よかった。
はい、
あとはこれを聞いた人の反響が怖いですね。なんかいやそこの世代は違うぞみたいな討論が飛び交ったらすごいなんかあの縮こまっちゃう。あとはまあ送迎のお二人にも聞いていただいて、何か
あ、
ね、比較材料としてもらえればいいなっていうことも思ってますね。
そうですね、はい。
まあ、この配信を聞いたリスナーさんの、まあ、リアクションをちょっと、まあ、楽しみにしながら、じゃあ今回の収録この辺で、終わりたいと思います。はい、本当ありがとうございます高橋さん。
はい、ありがとうございました。はい、
ここまでのお相手は平田恵美と
高橋でした。
バイバイ。
バイバイ。
特番のつもりだったのにこれもまた2回分割した方がいいかな。なんか話したいことが多すぎて。高橋さん最近早寝早起きですよね。なんかすごいなと思って。
そうですね、
大体6時
台ですよ。
僕はなかなかこうなんだろう、起きられないのそうなんですけど、なんかよしもう今から寝るっていう風になんかできないんだなって。
あ、
もうこれ以降明日またやるっていう風にこうそこで一旦終わるっていう のが結構難しいなって思ってて、なんかそのなんだろうな、ちょっとしたなんか、いや検査はしないんですけど発達障害みたいなところがあるかもって思って、普通の人でその何かやることが増えたら自分のそのなんか心のキャパにこう本が増えていく感じだと思うんですよ、縦に。だからいつでもさっさって取り出せるし、いつもシュッシュって直せるじゃないですか。ただ僕の場合は仕事が増えるっていうのは、あの小さい面積のところに本が横でこう積まれていくイメージなんですよ。なので、もう一個のことに集中してしまうと周りが見えないし、でしまうのもできないんですよ、途中に上に重ねることしかできない。で優先順位が低いやつを抜き取るのも難しいっていう風になっちゃう。だからそこが一つ自分のこう容量の悪さの、まあ、説明になるのかなって感じはしてますね。もう今ラジオに夢中になっちゃってるから全然作曲しないですもん。あなんかマルチタスク無理な気がする。なんかそれ、その自分の性質が車の運転でいかなく発揮されてしまってすごい怖いんですよ。なんか一個のことに集中して全然なんか対向車を気にしてたら本当に電柱ぶつかるギリギリになっちゃって父親がーってあんなに慌てる父親は24年間で初めて見た。いやなんか車運転すると自分の心が分かりますね。なんか全部なんか出てしまう。